原宿です。
ゴック四十五室木おすしです。
それ続くの？
いいじゃん、もうこれさっさっと終わるやつだからいいでしょ。
いやでもノイズがすご毎回さ。
なんかさあるじゃん、ちょっとテンポがポンポンと入る感じ。
いやでも関係なさすぎんのよ、そのククの
段。そんなこと言ったらもう何でもアイドルの自己紹介だって別にさ、なんかケーキ漬けに行ってるだけ
だから毎回同じそのさ、ククと、うんうん、あの室木おすしに関係あるなんかその数字につながるようなセリフだったらいいんだけど、毎回違うククを言うっていうのがさ
そういう男
どうしてもやっぱり気になるから。
気になる、これそんなに。
でもなんかもやっとすんだよ、なんか
もやっとした感じで始めた。
そんなことはもうどうでもいいんですけど、なんと、
うん、
明日4月24日がですね、
はい、
この室木お寿司の64回目の誕生日ということで。
おお、いったね、結構。
おめでとうございます。
もう64で怒らせやばいね。
64になりましたか。
いや64だとしたら俺まだいけるわ。もうなんかまだ嬉しいわ、こんなに動けるんだったら。
おいくつに、
リアルなところで言うと、
はいはい、
39になりました。
チェックメイト。
やめてくれ、やめてくれ。
大手がかかりましたね、ついに。
もう恥ずかしいって気持ちになってきたよね、だんだん。
39、
もうなんかね、
いやーこれはすごい。
いやー39はやばいね、なんつうか、ね、
すごいね、
うん、
もうなんだろう、なんかショック。
なんで俺がショックを受けるならいいけど。
うん、こいつから新しいこと起こんないだろうなっていう。
お前全国の40代に謝れよ、お前。
いやでもすごい、39ですから。
いやあのさ、40、まだ俺も40になってないんですけど、うん、40ってやっぱ重いっすね。
そう、なんかね、俺早く殺してくれって思っちゃうんだよね。その今僕もまあ37なんでそんな変わんないんですけど、
変わんないですよ。
早く40にして、あの、うん、全てを諦めさせてくれって気持ちがすごい。
そっちの
40で落ち着かせてくれっていう、
なんかあれだね、衰退した何。もう排他的な考え
というか、40になったらもう俺は、うん、あの他人にもっと優しくできると思うんだよね。
あそっちなんだ、
地域のことを考えると思うんだよね、うん、もう。
ああ、なるほど。
自分のことよりも。
ああ、それは確かにあるかもね。
この地域とか、あと集団、うん、みんなのことを考えてもっとなんかしようとか、そういう気持ちになるけど。
そうなりたいってことですか？
いや、多分将来的にはそうなるんじゃないですか、わかんない。でも39とかってなんかさ、もうちょっと気持ち悪いの、なんか、少し。
よく言うな、39を目の前にしてさ。
だから早く崖から突き落としてくれっていう、もう。
いや俺もうやだ、あと1年30代をまだ継続させてくれっていう、本当思う。
でも39はでもどうします、この。
いやどうしよっかな、本当に、
うん、
いやなんかもう何していいかさっぱりわかんないですけど、うん、とにかく40になりたくないんですよ。
いやそれは無理じゃん、だって
だからなん
今年死ぬしかないよ、もうそんなこと言
って。だから40になった時に、うん、40になってもいけるわって思えることほど、
うん、
今のうちになんか活躍したいっていう気持ちがあります、う
ん、それはでももっとずっと前からやんなきゃいけないことだ。
ちょっと間に合わなかったんで、
今から28からやんなきゃいけないことだから。今からやってもしょうがない。
いやいや、でも最後のあがきですよ、最後のあがき。いやなんか40だったら鬱になるみたいな話がよくあるじゃないですか。
ああ、まあありますよね、40になるとその、うん、結構サブカルの人ほど、
うん、
なんか40になるとちょっとその、ね、だんだん頑張れなくなってきて、そうそう、
本当みんな有名なね、うん、サブカルの志士たちが、
まあ、そういう本がね、吉田豪さんが出してますからね。
そう、大月健二とかさ、うんうん、もういいじゃんって、もう人生上がってるじゃんみたいなさ、うん、人たちがもうこぞって40で鬱になるっていう、
まあ、やっぱ人生長いですからね、言っても、うん、こっからもだって結構あるわけですから、うん、40からも。
だからもうそれがね、あのもう完全にもう分かりかけてるんですよね、うん、
分かりかけて
鬱になるんだろうなっていう。
え、ひたひたと
ひたひたと。
あるんですか。
あるっていうか、なんつうのは、昔だったら何にも思わなかったことに対しても、うん、なんかちょっと疲れたなとか、なんか俺もうダメかもしれないな気持ちになるみたいな。
そう、まあその昔ほどそのあれですよね、なんか何かがあっても、うん、そっから受け取る刺激は少ないっていうか、まあその経験値が多いから、
うん、
あ前もあったなこんなやつとか思っちゃって、
うんうんうん、
結構やっぱりその起伏はなくなってきますよね、なんかどんどん、
うん、起伏もないし、あとなんか昔だったらなんか漠然とした自信があったじゃないですか、若い時って。
あ、まあね、まあなんとかなるかと
思うし、そうそう、なんとかなるが別に失敗してもいいやみたいな気持ちだったけど、やっぱね、いろいろとこうこの年になると、子供もいるとか、
はいはい、
なんか仕事もある程度なんかいろいろやってるとかあって、なんかちょっとね失敗できないみたいなプレッシャーがあったりするんですよね。
うわ、めちゃめちゃ鬱になるタイプの人だわ。
そうですよ、これがだからもうね、
これは楽しみだぞこのラジオこっからの
嫌なラジオだな。いやでもいいっすよ、そんなもうそんな気にしない。
本当にでも、ね、俺とお寿司さんがうつ病になったらそれはそれでちょっとラジオやりたい
です
、
ね、あ、面白いですねそれは。
うつの二人で最近こんな薬飲んでさこれがすごくてみたいな
聞くみたいなこれうつじゃねえみたいになるんだぜみたいな
そういうラジオはちょっとでも貴重かも。
逆にいいかもね。
逆にちょっと聞いてみたいけど。
確かに。でもね、はい、まあその本当年ですけど、本当ねつい最近、
はい、
老いたなぁ、俺やっぱ老いたなぁと思った話がありまして。
老いね。
老いの話。
確かになんか今年の初めぐらいにちょっと老いを語っていこうみたいな。
それ多分去年の初めじゃない。
え、去年
俺今年の初めじゃなかった気がするんだよね、それ。
去年の初めこれ。老いをなんか追求していこうみたいな。
だいぶ昔だぜ、それ。
それも追求しないままなんかなんとなく。それで、
そう、老いてるやつって、あの、言ったことすぐ忘れる。もうどんどん忘れちゃうから。
そうね。あ、そうですか、
うん、まあ、だからもうリアルな話です
よ、はい、
もうそれで、ちょっと老いたなって話なんですけど、
はい、
もうつい先日です、
それ、
銭湯行きまして、
はい、
銭湯で、もう閉店間際ですよ、
はいはい、
11時ぐらいに行って、今バー入って、でさっぱりして、
はい、
で出て帰ろうかなっつって、帰る時にちょっとトイレ行きたくなって、あ、ちょっとトイレ行っとこうと思って、まあ、銭湯のトイレ入ったんですよ、
トイレね。
で便座が閉まってたの、
はい、
で、あ、便座閉まってるなと思ってバッて開けたら、
開けた、
もう血だらけだ。
怖ー。
ビビるじゃん。
めちゃくちゃ怖い。
怖いでしょ。いやと思って、
銭湯でそれはやだわ。
怖っと思って、もちろん俺の血じゃないよこれは。
うわ、こう
血だらけになってて、
はい、
めっちゃ触りたくないじゃんこんなの。
いや絶対、一体もうそこでなんかしたくないよ。
したくないでしょ、だけどもう俺はもう完全に正面出る寸前になってるわけですよ。
まあそうか、じゃあするしかない
のか。もう止めらんないっていう状態、だからもううわーと思って、やだやだと思いながら離れて、
やだやだ。
で便座開けた時触った手とかもさ、もうすごい嫌で、
洗いたい洗いたい
洗いたいでしょ、うわーと思ってシャーッとさーっとして、もう早く出ようと思ってさーっとして、よしできたなっつってパッと閉まったわけですよ、物を、でもうここで年ですわ、もう歯切れが悪いんですよね。40間際のおじさんっていうのはもう完全に正面がいつ止まるか分かんない病気にかかってるわけですよ。でちょっと早く閉まっちゃったなっていう気持ちはあったんです、
はい、
ここはもうちょっと切っとかないと、いつもだったら余裕を持ってあと50切りぐらいは、
だいぶ切る、だいぶ切る、50切り
50振りぐらいは
そんなに切れない。
マジで、え、どこに貯蔵されてたのみたいな水があるんですよ。
そんなに切れない。
もうこれももう老いの話なんですけど、
はい、
まあそれでパッと閉まっちゃったもんで、わ、ちょっと早かったかな、でまあまあちょっとだろと思ってパッと左足見たんですよ。したら左足のズボン、
はい、
びっしょびっしょ。
1回分出てんじゃん。もう
1回分がマジで左足、
うわ、
土砂降りになったのっていうぐらい左足びしょびしょになりまして、うわーと思って、風呂入ったばっかなのに、
うわー汚い。
っていう話です。
うわー汚い、嫌な話。
いやいやいや、最後のあれだから、最後の正面だから、あの汚くない。
でもそう、最初のさ便器の血がもうさ、やだ、回収されないしさ、その話がもうやだわ俺。その血なんだったのっていう、怖くて
完全に血便出てるやつが
いる。怖いって、だから銭湯でそれは怖いって。
銭湯でマジでビビ
って。いやもう店とかだったらもういいんだけどさ、銭湯ってみんな裸になってその後お風呂入るから、もうさ、
確かにそうだね、
そのなんかそのクライシスから守られてないような感じがすごくて。
確かにそうだわ。
いやその話はやだわ。もう銭湯の客減るわもう。
これ嫌な話だった、もし
めちゃめちゃ嫌な話。 嫌な話聞いたな。
そう、いやびっくりしたって話ですもん、うん、全く下正面した記憶がないのにしてたっていうね
まず綺麗がもうね、
でもあの最後の部分なんであの綺麗な、うん、ほぼ水の液体なんで大丈夫です。
いやもうそこの綺麗さはもうポイントにならないですよそこ
で。しかもねその後にこれまあ おいとは関係ない話なんですけど、うんうん、まあフラットフラット帰ってって、はいはい、夏場だからすぐ乾きましたよ、うん、ズボンも、はい、でちょっとお腹が空いたんで、
はい、
ちょっとラーメンでも食べようと思ってラーメン屋行ったんですよ、
はい、
でラーメン屋行ってこれはあのね原宿さんにちょっとジャッジをしてほしい話なんですけど、
ジャッジね、
ジャッジ、
はいはいはい、
あのラーメン屋で飯食ってたら、うん、またこれも嫌な話になっちゃうかもしれないけど
嫌な話ばっかりになったわ
またあのね隣の席で、まあ、ちょっと虫を見かけたんですよ、
はい、あ虫
飲食店に出がちな虫
あ G ってこと？
G ですね、
あ、まあまあ、
ちっちゃめの、
まあ、田舎はない、
田舎ないでしょ、
田舎ない、
うわ嫌だなと思って、うん、もうこれもさっさと出ようと思う、うん、さっきと同じような状態に陥って、うん、でまたそこで食ってたのが俺カニのねカニ味噌のつけ麺
って、うわ嫌なの食うなG の隣で一番食っちゃいけない
でしょ、
カニ味噌なんて、カニ味噌
でしょ、
やだわ
最悪だなと、
最悪だよ、
だからもうもうさっと食って出ようと思ってたんですよ、うん、でそしたら後ろの席で、
はい、
なんかねめちゃくちゃ騒がしく喋ってる男一人と女二人の席の人がいたんですよ、
はいはい、
なんかまあ大きな声で結構喋ってたんですけど、うん、まあ別に俺は気にしなかったんですけど、うん、でなんか店員とちょっとトラブってたんですね、うん、なんか最初にお皿下げていいですかみたいな感じで言われてたのが聞こえて、
うん、
でいやなんか断ってたのね、でなんかまだ食ってるじゃんみたいな感じだったのかなと思って、 そ、
うん、
でそれでちょっとなあいつなんかちょっとあれだねみたいな話をしてたの、
うんうん、
で俺もまあちょっと店員さんの態度悪いかなみたいな気持ちはあったんだけど、
あ、そうだったね。
その後に、
はい、
その店員さんが、
はい、
あ、ちょっとここ禁煙なんでアイコスもダメなんで、
あ、なるほど、
しまってもらえますかっていうようなことを言ってたの。
まあ禁煙だったらそれはね、
そうそうそう、
しょうがない。
で言われてたの。したらその言われた客が、うん、おじさんが、
はい、
いや俺まだ吸ってないじゃんっつって。
あ、吸ってなかった。
全然吸ってなくて、なんか手にも俺はちょっと後ろにいたもんで見てないんだけど。うん、手に持ってただけだったらしいんだけど、
はい、
いや俺手に持っただけだからこれっつって、今からこう吸おうとしたらいやいいけど俺今から吸う気もなかって持っただけなのになんでそんなこと言われなきゃなんないのって切れ出したんですよこれはちょっと微妙な意見じゃない、
まあ、
じゃない。でそれに対して店員さんが、はい、いやここ禁煙なんで、
うん、
手に持ったとしても、はい、僕は言いますと、こう禁煙でもしかしたら吸うかもしれないじゃないですか、うん、だから吸う前に言うのが僕の使命なんで僕は言いますって言ったんです。
嫌なラーメン屋だな、なんか
嫌なラーメン屋でしょこれ
もう調べたら出るよ、カニ味噌のつけ麺であ
、そう
出るよ。
で、
うん、
今の時もう2個嫌なことがあってるんですよ、すでに。
いや3個ぐらいなかったもん
3個あるから、ね、うん、もう銭湯の時点で嫌なことばっかだなと思ってたんだけど、
うん、
だけどまあもうそこで揉め始めたんですよ、
うん、
うわーと思って、でこれは俺なんか行った方がいいのかなとか思いつつ、
え、お寿司さんがそこに加わるってこと？
いや、その目の前にいたの俺、はい、俺は後ろ向きだけど、
うん、
後ろにも直後ろにいるわけですよ。
でもそっから加わることなくない？
だから加わるわけがないんだけど、うん、ちょっと帰りしなに、うん、なんかまあいいじゃないですか一言ぐらい言った方がいいのかなとか思いつつ、
はい、
でもこれはどうなんだろうな、どっちが悪いのかなって思って、
はい、
そのどっちが悪いのかをちょっと原宿さんに判断してほしい
そこをジャッジすんの？
ジャッジしてほしいんですよ。
いやでも
俺どっちも悪いと思ったんですよ。
うん、まあどっちも悪いんじゃないかなんかそのどっちの言い訳も嫌だわ、
うんうんうん、
その
そうなんですよ。なんつうかな、この事件は、
うん、
なんか生まれるべくして生まれてしまったのかというか、
うん、
なんかちょっとしたボタンの掛け違いで、多分ね俺パッと見た感じその客ってそんな嫌そうなやつでもなかったんですよ、うん、見た目が、
はいはい、
なんか多分あんまりこう文句とか言うタイプでもないけど、なんか本当に店員の態度が悪くってイライラしてて、
は
い、
うん、
何回もやられたからちょっと行っちゃったみたいな感じなのかなっていうのと、はい
は
い、
その店員もね突っかけていくもんだからもう、
そうだ、俺どっちかっていうと店員が悪いんじゃないかなと思ってて
まあ一応ね客商売だから、まあその、うん、 客さんに気持ちよくなってもらおうっていう場ですから、
そ
うそうそう、
まあ、その場だし、
お客が神様とは言わないですけども、うんうん、まあ、一応そこは穏便にするのがね、他のお客さんもいる場ですから、
うん、そうなんですよ。そう、俺の前のね、なんかおばさんめっちゃめっちゃにらんでたもん、ね、何つって、
そう、そんななんかやたらと揉めようとはしなくていいとは思うんですよね、うん、
そう、そこでだから、あ、すいません、うん、ちょっと気づきませんでしたって一言言えば終わった話なのに、うん、いや僕は言いますっつってただね、そこでね、救われたことが一つだけありまして、
いいことが、
いいことが、うん、唯一これで俺の今日一日これで、あ、よかったなと思えた話が、うんうんうん、もう出ようと思って、
はい、
もう虫もいるし、うん、喧嘩してるし、うん、もう二度と来たくねえわここと思って、はい、うん、食べて出よう、うん、出る時に俺偉いのが、はい、ごちそうさまって声かけたんですよ。
あ、いいじゃないですか。
そのごちそうさまっていうことによって、はい、なんか違う空気になるかなと思って、うん、ごちそうさまって言ったんだけど、うん、まあ完全になかったことになって、
まあ、そんな空気だからもうね、
まあいいやと思って出てったら、うん、もう一人ね、おじさんが出てったんですよ、
うん、
ちょうど。そしたら俺の前にドアを開けて出てった人がいて、そしたら俺を出るのを 見たんでしょうね、うん、ドアをこう開けたまま待っててくれたんですよ、
はい、
あ、すいませんっつって出てったら、うん、最後一言、なんか変な空気になっちゃいましたねっつって、
え、そいつが言うの
そのおじさんが急に出てきたおじさんが、うん、なんかいいこと言ったもんで俺はちょっと嬉しくなっていい一日だったなと思えた。
そいつに言われたんだ急に
知らないおじさんになんか急に言われた
急にすごいな。まあでもなんかそのセリフはいいっすね。
いいでしょ。
あのなんか人生で聞きたいセリフランキングに入ってくるセリフですもんね。
そうそうそう、
なんか変な空気になっちゃいましたねって
そうそう、いいじゃん、まあ、女の子だったら女の子の子でも良さそうなセリフだし、いやいい
いい、なんか聞きたいセリフなんで、
普通のなんかおじさんだったけど、
あ、
なんか、あ、ちょっとほっこりしたなと思って、うん、その日は気持ちよく休みました。
それはもう清算されましたね、そのセリフを聞けたことで、うん、
でしょ、
まあ、もしかしたら最初の便器の血がそのおっさんだったかもしれない
そんな伏線それだったらすごいな。
もしかしてその便器の血のことを言ってたかもしれないそこを言ってたかもしれない
なんでその人は俺の映画を見てたの、その俺が
ずっと知ってたから最初のあれのやつですって
わかんねえよ、それ言わなきゃわかんねえよ。
アリチャアリアワ。さあ、じゃ あ、 そんなお寿司さんに、バースデーメールコーナー
そんなメールコーナーありました。
いる人
いつものやつじゃん。
お寿司生誕記念のいる人ということでね、
ちゃんと例の生誕記念の色が出てるんだろうな。
いや、今週も皆さんがいる人を送ってきてくれてるんで、
いや送ってくれるね、
うん、まあ、いる人っていうのは、あ、でもさっきのおじさんの、
うんうん、
なんか変な空気になっちゃいましたねっていう人とかでもいいんですけど、
うんうん、
なんかこの人いるんだよなみたいな、ちょっとしたこの胸のざわつきを感じた時に、うん、こんな人いましたっていうので、うん、メールを送ってきてくださいというコーナーですね。今週も来てますんで読んでいきたいと思います。
はい、お願いします。
アンキモザウルスさん。
お、初めてですか。
初めてかもしれないですね。
アンキモザウルスさん、はい、
アンキモザウルスさんのいる人、オセロだったら〇〇になっちゃうよという人
いる。
あ、出た39歳の、
あ、メモリアルイルーが出ました。
メモリアルイルーがザキヤマからパクったことでおなじみの
今初めて気づいたわ。
イルーが
イル
ーどんどん寄せできてるな39になるとこういうセンスになってくるの
そう、怖いよね
はいますよね、この
いるいる
挟まれてる、
うんうん、
例えば友達同士で会ってる時に、うんうん、なんかこのボーダーの柄のやつがいて、
はいはいはい、いました。
真ん中に柄のないやつがいて、
うんうん、
でもう一人隣にボーダーのやつがいたのを見たやつが、
うんうんうん、
オセロだったらお前もボーダーになっちゃうよねみたいな、
いや、
この軽くかましてくる、
かましたな
感じこれ
かましてますわ。これ
やっぱね、ありますよね、オセロだったらのやつ。
あります。もうそろそろのやつですね、これは。
あとメガネね。
あ、メガネね。
もうこれ受けてないですからねこの
これはもう受けたことないでいい。
これはなんだろう、これで めちゃくちゃ受けた人はいないと思いますけどね。
いないです、
うん、
一番最初に行ったやつもそんなに受けなかった。
そんなに受けないでしょこれ。キワでも聞いてる風なんですよねこの、
うんうんうん、
リアルにオセロのルールを落とし込んでるっていう時点でなんかこうキワ聞いてるんですけど、うん、そんなパンチ力は生まれてないっていう
生まれてないです
感じでも、なんかこれを言った人だけを集めた2時間ぐらいの DVD があったらめちゃくちゃ見たいですね。
それは見たいですでもあのさ、うん、働きアリをいっぱい集めると働かなくなるアリがいるって出てくるって言うじゃないですか、
はいはいはい、
だからオセロで例えるやつをいっぱい集めると、うんうん、オセロで例えなくなるやつも出てくるってことですよね
なるほど。なんかその、うんオセロで例えるやつがいなくなるとまた言い始めると
か、ね、言い始めた一定数いるんです。
だからこの人はねやっぱいなくならない。いくら駆除して僕らが、
うん、
あの頭を出したところでどんどん潰していっても、うん、この人は絶対いなくならないと思うんですよ。
そうそう、だから本当全員がいなくなったらうちらがそれになっちゃうわけです、
うん、そうだから、うん、この人に関してはもうね諦めないとダメ。
そうだねこれは、
うん、なんならもう守る一定数の数を守るっていう方に行った方がいいと思うんですよね。これはもう
一定数の数を守る、
あの 害をなしてるわけじゃない。
そうですよ、
だから全然オセロに例えてるだけで、うん、それで別に人が死ぬわけでもね何でもないんで、
うん、
この人たちを優しい眼差しで見ていかなきゃいけないかなって、
うん、そうだね。それ言われた時の、
うん、
あなんかもう聞き飽きたなって思うんじゃなくて、うん、あなんかプラスアルファでなんか思うことを今付加させれば、
うん、
もっと面白い世の中になるかもしれない。
あ聞けた聞けたっていう感じですよね、
うんうん、
だからそのあよしっていう、
うん、
今日オセロ聞けたっていう、
うん、
そういう心持ちにならないとダメですね。イラッとしてなんだ何が面白いんだとか言ってたら、
う
ん、
そう
こちらの人生までが破壊されてしまうんで、
うん、
こんなことでやっぱ機嫌を悪くしてるようじゃダメなんですよ僕たち、
うん、その通りです、
うん。だから本当に縁起物だと思ってこれはあの夕焼けを見たぐらいの感じで接してもらったらいいんじゃない
か、ね、もう夕焼けと同じぐらいだ、
うん、
よしそうしよう。
さあね、じゃあ次、
はい、
ピアニカさん。
おピアニカさんよろしくお願いします。
ピアニカさんのいる人、大人数で道路にいたら遠くから車が来てることに気づいて車来てるよという人の声を聞いて3番目くらいに同じことを言いまとめる側の気分になっている人
性格が悪いな。
だいぶミクロな視点で見始めてますけどここまで行く必要あったかなって果たして
だいぶ前でいる人だったのに
こんなあの解像度をあのよくする必要が今の段階であるかなっていう感じがしましたね。
え、2番目ではないんだね。
あの道をね、道歩いてて結構広がって歩いちゃってる時に後ろからまあ車だの自転車だの来てることにいち早くこう気づいて、あ、来てるよ。
車来てるよ。
開けてとか言う人はいるじゃないですか。これはいる。
いい人ですよね。
ただ、このいるこの声を上げた人の声を聞いて気づいて、あの、あ、車だって言って。さらに3番目ぐらいに来てるよって言ってなんかこう自分が発信したみたいな感じにしてる人っていうのをまあ書いてるんですけど、うん、ここまでの顕微鏡はまだ必要ないかな。
必要ないし今想像したけど、うん、そんな人いる？
ちょっと分かんなく
なる3番目に車来てるよなんて言う人いる？
ちょっと分かりづらくなっちゃってるんで、うん、ここはもう最初の車来てるような人でいいんじゃないかなって
思いましたけど、うん、あでもね確かにいるかもしれないけど俺はその人いい人というか、
うん、
なんていうの社会の歯車として率先して自ら歯車になっているという、うんはい、素晴らしき勇者だと思いますね。やっぱなんか3回目にいるあ車来てるよなんて恥ずかしいじゃないですか、
うんいや3番目でもうそれ欲しくないですからね。
欲しくないじゃないですか。
車来てるよ車来てるよは1番目しか欲しくないです。
でも来てる最初に行った人は、うん、どかすまでは行ってないんですよ。
みんな動いてないんだ、
ま、動いてない。あ来た事実を伝えただけ、うん、で2番目の人が、
うん、
あ来てるね確認の人、は
いうんうん、
で3番目の人が来てるよで移動
ガッと動かす
動かす 3番目の2人。これは役割分担ですよ。
なるほど、うん、じゃあ僕が思ってるよりもめちゃめちゃ人数多いですね。そしたらこれ
そうですね、
4、5人の単位じゃもうないんだこれ
確かに
だいぶもう20人ぐらいのやつらの話だ
あ、そうそうそう、
あでも確かにその20人ぐらいの規模だったらなんかわかる。 あのさ、うん、しゃぶしゃぶ温野菜とかの前にさめちゃくちゃ溜まってるやつらいるんじゃない
。いるいる。なんでしゃぶしゃぶ
温野菜、絶対しゃぶしゃぶ温野菜の前
な。確かにしゃぶそれいる人じゃん。しゃぶしゃぶ温野菜の前にいる人じゃん。しゃぶしゃぶ温野菜
の前はめちゃくちゃ溜まるんですよ。なんか
何あれ。
そいつらがなんかわーってなっててああで車来ちゃって、車がなんか、うん、うわー邪魔だなっていう時に、はい、あ車来てるよ、うん、1番目、
1番目
これでも動かないですよ。
動かない。
20人ぐらいの単位だからもう動かないんですよ。
全然あれですよ。
で、あ、車だ。
そうそう。
これ2番目。
2番目。
ここでもまだ動かないです。でも気づいてるやつが、ポポポポポポってこう、うん、20人の中に生まれ始めて。
生まれ始めてます、今。思想が芽生え始めてます。
3番目のやつは、もう来てるってっていう。
そう。
もうガッて。
行動力。3番目の。
手使うかもしれないです。もう声だけじゃなくて。
そうです。
あ、そのことを言ってたのかな。
そう。
そうだとしたらちょっとわかる気がします。
うん。これだから確かに、その、うん、まとめる側、にな人なんですよ、その人は。
そうそうそう。いやでもそいつがいないとその集団が動かないんで、うん、まあいる人ですね。
そうです
ね、確かに。僕でもね、うん、この車来てるよは、うん、僕はね集めてるんですけど、
え
道を、うん、あの占拠しちゃってる時に、
はいはい、
いち早く、はい、車来てるよとか、
うんうんうん、
自転車来てるよって一番目に言う、
うんうん、
の僕集めてます。
あ、ちょっとよくわかんない。集めてるってどういうことですか。
いや俺絶対一番先に言うから。
自分が言う、
自分が言うから。
あ、自分が言うことを集めてるっていう。
僕はそれ結構集めてるんです。あの嫌だから、俺も嫌だから、その道を狭めてる状態がすげえストレスだから、
うん、なるほど。
でもなんか何にもないとさ、
うん、
嫌じゃん、その道狭くなってるからさって、その何もない状態で言うとなんか感じ悪いじゃないですか。
うんうんうん、
広がって歩くなよとか言うと、
確かにな
んか、
あ、なるほど、もう最初から狭めたいんだ。
その正当性がないというかあるんだけど、うん、
理由が
弱いから。
なるほど。
だから自転車来てる時に、はい自転車来てるよって言って、うん、みんなをこうどかす、
あ、
どかしたい。
何その欲望、全然わかんないけど、
もう道を狭めてるやつらが許せないんで。
まあまあ確かにそうだね。
その正当な理由を持ってそいつらを皆殺しにしたいと思ってるんです。
殺すまで思ってんですか。
まあその行為をやめさせたいんで。
なるほどね。
そのいかに醜いか、道を広がって歩いてるやつらの
醜いよね、
ヘラヘラした面がいかにいかに醜いかっていうことをね知らしめたいんですよ。
そんなやつらと友達やめちゃうよマジ。
だからいち早くもう誰か来てくれって思って、後ろから誰か来てこいつらをもう広がって歩かすのやめてくれってずっと思ってるんで、僕は一番先に気づくんですよ。
なるほどね。
皆さんもこの集団の中にそういう怒りを抱えたやつがいるっていうことをもっとね感じた方がいいですよ。
怖えなマジで、
うん、
そんなやつが潜伏してると思ったら、
そんなやつがいますから集団の中に。
うかうかなんかヘラヘラしてらんないね。
ヘラヘラしてらんないんですから。さあじゃあ次、
はい、
ちょっとね、気になることがありまして。
え、なんですか。
まああのゆる指導送ってきてくれてるんですけど、
はい、
名前がですね、
おう、誰ですか。
大吉。
ちょっと存じ上げない。
あ、存じ上げなかったですか。じゃあこの話は何でも
いいんですけど。いや大吉。
いや、まあおもころライターでいますよね、大吉くん。
はいはい、
あの
大吉、
あのかなっていう、その
大吉って言ったらもうあのしかいないでしょ。
いないんですけど、
はい、
たまたま
たま
たまというか狙ってたのか。
あ、なるほど。
同じ名前で送って。
あ、そうか、違う人の可能性あるってことか。
違う大吉なのかあの大吉なのかちょっと分かんないですけど、
いる人を送ってきて
る。いる人をね送ってきてくれてるんですよ。
その読んだら分かるんじゃない、うん、なんか匂いで、
匂いで分かるのかな、本人かどうか分かるのかな、
うん、
じゃあ読まずに
読まないんかいって言ってるよ多分大吉は今、
はい、言ってる
本人だったら。
あ、今言ってる。
あ、読まないんかいって言ってますね。
じゃあまあ読みますね。
あ、お願いします、気になるし。
はい、大吉さんのいる人。俺鶏肉苦手なんだよねとか言うと、鶏肉はお前のこと苦手だけどなと 松本人志が言ってたような返しをする人。
あー大吉っぽい
ぽいよね。
ぽいっすね。
この時点で、あ、大吉だなっていう感じがするんで、でもなぜこんな急に投稿を始めるのかって
思いついたんじゃない？
なんで急にこんないる人を送ってきたのかなってちょっと思ったんですけど、
でなんかふと思いついたから、これいる人だ、
送ってきてくれたのかな、
送ってきてくれたんじゃないですか、
うん、じゃあもう一個読んであげようかな。
ねえ、
ね、あの大吉くんだとしたらもう一個、
はい、
じゃあ大吉さんのいる人、居酒屋で一言目に食べられないものあると聞いてくれる気の使える人。
うーんもう大吉っぽいのかすらよく分かんなくなったな。
あんまりお気に召さなかったですか俺。
いやいや、あの今大吉っぽいかどうかだけを判断して聞いてた。
いやでもそこはもうさ、もういる人を語る上で嫌な先入観になっちゃうんで
そうだけど、
その大吉の全く読まないか、
うんう
ん、読んだ上で、あの、あ、いますよねとか、その普通に話さないといけない部分だと思うんですよ ね。
そうかそうか。
ただやっぱ大吉っていう名前がやっぱりこうチラチラするとなんかこう、
ちょっとワードが強いね。
普段通りに話せなくなっちゃうというか、ここのペンネームは変えてほしいなって思う。
大吉本人だとしたら、ペンネームは変えてくれ。
ここのペンネームは変えてほしいか、うん、何か狙いがあってこれをやってるかですね。
何の狙いがあるのか。
あとあとなんかその読んだことに対してなんか言いたいのか。うん、
ああ。
なんか俺たちをこう動かして何かをしようとしてるのかわかんないですけど
大吉っていうだけでここまで勘ぐられるんだ。
だもうちょっと今日は、うん、あのもう普通のいる人の延長線上で読めないです ですね。これは
うん、もう2回目なんて言ったか覚えてないもん、
うん、
なんつった居酒屋で、
あの居酒屋で一言目に食べられないものあるって聞いてくれる人、
あ、いるいる。
今日はちょっともう話せないです。このいる人、大吉のいる人に関してはもう、
やめよう。
何か落とし穴に落ちるような気がしてならない。
いやいや、ちょっと、ちゃんと壁とか叩いていかないと、うん、とんでもね穴が落ちてるかもしれないからね。
じゃあ今日はちょっと、これで終わりますけど、大吉 に関しては。だ何が狙いなのかなっていうのもそれだけです。
生きづれえな、大吉って。
じゃあちょっと口直しに、最後、一個読んで。今日は終わりましょう。
口直しなんだね、うん、
はい、雨の日は寝るさん。
あ、さすが雨の日は寝るさん、はい、
雨の日は寝るさんのいる人、部屋の絶妙な場所に切れた電池を置いている人。
さすがだね。
これさ、やっぱ切れた電池ってどうしたらいいのってめちゃくちゃ思うよね。あの所在のなさってすごくない？
わかる。
電池を多分、うん、あの普通にさ燃えないゴミとかで出すのってルール違反じゃないですか。
ルール違反ですよ。
だからやっぱそのゴミ袋に一緒には捨てられないんで、うんうん、どっかに保存していくしかないんだけど、 それをどこにしたらいいのってめちゃくちゃね、うん、迷うというか、うん、今発明されてない電池の置き場所、うん、切れた電池の置き場所っていうの
は、うん、今一番置かれてるところって多分角だと思うんですよ、うん、
角、
なんかの角、
なんかの角、
だからカウンターとかの角だったり、はい、机の角だったり、
はいはいはいはい、
多分捨てようと思ってちょんと置いとくところが、
うん、
まあ真ん中ではないね、やっぱ、
うん、そう、入れ物もないんで、切れた電池入れ、
あーっていうないね、
ないんで、
ないっすね、
そう、入れ物にすら入らない、なんかふわっ家庭の中のふわっとした場所に置いちゃう、
うん、そう。そしてそれをふわっと置いたことによって、うん、どんどん家が汚れてくるの。
そう、汚くなってくる。
そう、あの電池がまず第一歩。
そうだ、割れ窓理論ですよね。
あ、そう、家の中のブロークウィンド理論ですよ、はい、
切れた電池理論、
うん、
その場所に切れた電池があるからその周りがどんどん汚くなっていく、雑然としてくる。
そうなんですよ。
この切れた電池をなんとかしない限り家って綺麗にならないと思うんですよね。
ね、これさ、うん、もう建築するときに、
うん、
切れた電池用の穴を壁に開けとくんで、そこで沿ってると、うん、フルーって滑り台のように落ちていって、
はい、
電池ボックスに入る、
どこの
そうだから
えこう見せ場の、
ま、マンションの、
あ、マンション自体もそういう構造、
そうです、そうです、
すごいなそれ。
もうそれぐらいしてくれるとめっちゃ嬉しくないですか。
でもそこに管理費払うの嫌だわそれ乗っているんだろうなと思って、
管理費200円、
高い
週のさ、たまに滑るんだ
から。いやまあいい、楽しいけど、うん、なんかもっとスマートに解決したよねここは。
確かにね、
なんかやっぱまあ最終どっかに貯めとくことにはなるんだけど、うん、そこがやっぱりね、そこでいいのかなってずっと思っちゃうんですよね。でもこの雨の日はネルさんが言うこの絶妙な場所に置かれてるっていうのが、うん、なんかねある気がするんですよ。
いや、あるあるある、
あ、なるほどねって、ここに置くかねっていう、
なんか人それぞれ絶妙な場所なんじゃないですか。
この成功例を見たい、うん、
電池の絶妙な場所の成功例。
これをやっぱね、あのポパイとかで特集しない
と、
ね、
あー、それいいこと言ったわ。
インテリアとかの雑誌で。
確かにそれこそやるべきだよね。
うちの切れた電池ここですとか。
いやそれもうおもころでやればいいじゃん
なるほどね、
めちゃくちゃおもころ向きじゃん。なん
かおもころで集めてみようかな、切れた電池どうしてるかって。
かっこよく、
かっこよく並べてるやついるのかとかね、
うん、
これは
ポパイだったらかっこよくだろうね。
うん、
あ、でもなんかそれちょっと面白い世界だね。
うん、どうしてんだろうみんな。こういうとここそ教えてほしいわ。
うん、
うん、もうどうでもいい、なんかさ、おしゃれな家具とか別に買わないんだから、どうせさ切れた電池のことを書いてくれって、まあ、もしかしたらじゃあもうこれで記事になるかもしれませんという
こんな話ばっかしてるけど全然記事になんない
いやでもなんか、
うん、
いや皆さんもねどんどん送ってきてくれてるんで、
はい、
そろそろ本当にいる人グッズを作んなきゃいけない。
そうですよ、
うん、さっきね実はお寿司さんがいる人グッズのデザインを見せてくれたんですけど、なぜか、うん、アダムとイブをデザインしたらいいんじゃないか、なぜならいる人の一番最初ってアダムとイブでしょって言ってて、
はい、言いました。
違うわって思いました
そういう、違うんすか、
そういうんじゃないわって思ったんで
また俺勘違いですけどたまにやるんですけど、
結構これはね、
はい、
ただいる人のデザインが難しいっていうのはこれは本当にそうだ
と思う。モチーフが分からんって、うん、あのねアリッチャアリアワ自体のモチーフが分かんないですマジで
なんでまあちょっと長期化するかもしれないですけど、
あのじゃあさ、なんか書いてほしいものがもしあったら、うん、ぜひ募集するってどうですか。
ああ、リスナーの人がいる人グッズこうしたらいいんじゃないかっていうデザイン、うん、
絵の、
まあ、なんかラフとかね。でもなんなら本当それでもいい、うん、それでもいいと思ってますけどね。
最悪猫描こうと思ってます。
あ、猫いいね、猫いいか、
何にも関係ないけど猫、
俺猫飼ってるからそれでいいかも、
うん、
うちの猫のグッズにしようじゃん
俺関係ねえじゃん
いる人はでも毎週募集してますんで、
うん、
ぜひ送ってきてくださいというわけで。
そうですね、なんか
明日誕生日なんで。
ああ、そうです。
この後またなんかねお祝いでもして、じゃあ
してくれるんですか、
う
ん、
やりましょうそれはぜひ
暗いんですか
いや39もめでたくもなんともないからね
いやまあね、みんな来るよ、みんな来るし、うん、別にねいっぱいいますから、
は
い、うん、
じゃあ来週から39になったお寿司の
ちょっとね新規一点、
新規一点の
めちゃくちゃ面白くしますわ。
めちゃくちゃ面白くなってると思うんで、
うん、急に面白くなりますわ、
ね、来週もお楽しみにということで、
はい、
今週はこの辺でありがとうございました。
さようなら。